それでは今から仮面をクラブを始めていきたいと思います。でこの一番最初の音声はですね、まあちょっとまあ何の話しようかなと思ったんですけど、うん、まあ知識社会を楽しむ側になるその基礎体力っていうテーマでちょっと話したいなと思います。でなんか知識社会って、まあ、僕らの会社の中でよく言ってますよね、テーマにして、
はい、
で実感あります、知識社会だまずいぞとか大転換期とかよく言ったりするんですけど、
いや
明治維新に匹敵するとかね、
いや
全然、
うん、
で
実感ない
ですね。はいはいはいはい。でまあな、まあ、な中にいる人はあんまりなんか気にならないかもしれないですけど、まあ、あと若いからかな、
うん、
でもなんか僕とかは結構こうソフトウェア業界とかそういうところにもいたから思いますけど、なんだろ もう今やソフトウェア開発ってもう完全なる弱小か、こう資金を獲得して大規模開発するかどっちかっていう、
うんうんうん、
それしかないみたいな、
うんうんうんうん、
でもしくはその大規模開発する場合にも、そのものすごい人数、うん、世界中に展開するものなのか、まあ特定のビジネス用途に特化したりとかして、そこですごいこう頭角を現すというんですかね、トップになる以外なんか生き残る術なしみたいなぐらいに思ってるんですね、うん、まだ日本だとちょっとガラパゴスっていうかね、まだ守られてるからそこまで感じないですけど、うんうん、まあ、海外だったらもうそんな状態かななんていうふうに思ってます、うん、でそんな状況になんかある時から急にガラガラガラって変わり始めたっていうのがあって、
うん、
そうか大転換期っていうその感覚がなければちょっと感じづらいんですけど、じゃあなんで大転換期じゃないって感じてるか、
うん、
例えばなんか実際は起こらないらしいんですけど、あのカエルを水にこう鍋に水入れてカエル入れといてゆっくり沸騰させたら茹で上がって死んじゃうとかいう例え話ありますよね、うん、実際は飛び出して逃げるらしいんですけどその前に、でもそんな例えがあるぐらい、その要するになんかじわりじわり変化してると、でも結構な速さで変化してて、その自分たちに致命傷を与えるかもしれない変化なのに中にいたら気づかないみたいな、
うん、
でそういう、まあ、状況にいるということですね、
うんうん、
で例えばじゃあさ、あのそういうのを感じるにはどうしたらいいかっていうと、うんうん、ちょっとイメージしてほしいんだけど、うん、5年前にさ頭ガツンって事故で打ってさ、
うん、
ずっとさなんか寝てたとするやん、
はい、
で5年後にパッて起きた時にさ、
はい、
びっくりすると思うね、しない、
うんうん、
5年前にタブレットとかもほとんどなかったし、
ないですね、
iPhone も全然普及してなかったし、
うんうん、
出てはいましたけど、
うんうんうんうん、
でみんな YouTube 見たりとか、
うんうん、
なんかスマホで例えばなんか受験アプリとかで電車の移動中にとかなんかやってたりとかないですよね、なんかで電子黒板とか言ってみんななんか学校の中でなんかみんなプレゼンソフトとか使ってなんかいろいろまとめたりとか、高校生ぐらいとかだったら中学生もやってるけど、がなんか一部の特区の学校じゃなくてみんなやってるみたいな、でいやおじいちゃんおばあちゃんって言われた人たちもスマホ使って孫の写真見てたりするんですよ、5年も経ったら、
うんうんうんうん、
結構大変化じゃないですか、
うんうんうんうん、
でテレビおもんないって言ってテレビあんまりみんな見なくなって、はい、DVD 借りなくなってネットで買うみたいな、
うん、そうですね、ネットで見るとかは結構変わったかなって
、結構変わりましたよね、はい、うん、で携帯電話も電話はせずに、でもショートメッセージでもなくてLINE か、うん、あとはそういうなんかそのインターネットを通じたオーディオで電話したりとか、あとは何だろう、会社入ったらなんかこう会社内のチャットシステムで仕事のやり取りするとか、
はいはい
はい、結構普通になってきてるっていうか、
うんうん、
驚きじゃないですか、ね、
うん、まあそう、
うんうん、ホームページはえ何なんかソフト買って自分で作るのみたいな、
うんうんうん、
無料で作れるやつでやったらいいやんみたいな、
はいはい、みたいな、
なんかありますよ、そういうの。でそんな風にして5年ぐらい前に遡って記憶喪失になってみたら結構驚くこと結構あるはずなんですね、
うん、
かなりいろんな変化がどんどん起こってるっていう状態なわけですよ。でどうなるか分かんないんですけど、大学の受験がもう普通に今までの試験じゃなくて、その論文とかなんかそういうの書いてもらって論述とかにして中身をしっかり読んで評価しようとか言い出してたりとか、あとどうだろう、5年前で想像つかないかもしれないですけど、就職活動の仕方違わなかったですか、5年前だったら。
違うんですか、
大学1年生ぐらいの時。
どうなんや、先輩がどうしてたかとか全く知らん。
でももうちょっと今ってなんかクリエイティブな感じの、
そう、
就職のところを狙いたいとか起業する、うん、なんか起業するとかいう人増えた気がします。
それがなんか手段として結構よく出てくるっていうのはだいぶ違うかもしれないですね、
うん、そうそう、そんな風にしてかなり変化がどんどんどんどん起こってって、うん、でいろんなところに波及してたりするのに、
うん、
なんか普通に過ごしてるっていう、
うん、
でこう面白い話があって、こう明治維新っていうか明治のにそのまあ憲法っていうのを出して、
うん、
で憲法っていう言葉をなんか、まあ、まだあんまり知らなかったから、
うん、
憲法を発布しますって言って憲法の発布が行われますっていうのをなんか新聞とかなんか誰かが書いてて、でそれを聞き伝えで聞いた人たちが憲法の発布がもらえるらしいって勘違いしたって話があって、
うん、
憲法っていうのはその剣なんかあの絹の布って書く、
うん、
で発布っていうのはあの切るやつね、なんか明治政府になって憲法発布って言ってこう言葉知らなかったから聞いたことあるに近い言葉聞いて、なんか絹の布の発布くれるらしいよって大多数の人は結構思ったとか言って、
うんうん、
でおいおいってちょっとざわざわしながら、うんうんうん、なんで発布くれるんだろう、でもまあ何にせよ絹素材くれたらちょっと加工してとか言って騒いでたわけですね、
うんうんうん、
バカだなとか思いますけど、うん、憲法っていう言葉全く知らなかったから、
うん、
聞いたことなら何かと思って、
うんうんうん、
憲法って言って絹の布っていうふうに思ったわけですよね、
うんうん、
でもこれなんか笑い事じゃなくないですかね、
うんうん、
つまりなんか僕たちは例えば知識社会って言ってるのに、
うん、
知識って何かは知らないんですよちゃんと、
うんうんうんうん、
知識っていうのは一体何か、昔の言葉の知識と今ここでこれからの知識社会でやってる知識は違うし、多くの人が知識を手に入れたと思ってるけど、それはただ単なるそのテクニックとか方法論止まりのものを知識と思ってたりとか、知識を手に入れたからもう安泰と思ってたりとか、知識を陳腐化するのが必然とかいうことを全然本当にちゃんと理解しなかったら、なんかよくわからないことに資格に試験とかのお金をめっちゃ使ったりとか、
うんうんうんうん、
で知識社会における最も重要なのは学ぶことなのに、
うん、
それ知らなかったら、
うん、
学ぶことっていうことは一体何か、
うんうん、
例えば昨日なんかね議論であったのが、学ぶ学習学びとはとても個人的なものであるみたいな、
うんうん
う
ん、
いう時に、まあ昔圭司君はそれを
はい、
ね、なんだっけ、個人的
って書いてたから、あ、勉強って確かに一人でするもんなんやっていうふうに捉えたんですよね、
は
い、
でそのうーんって言ったけど、
うん、
昨日ね改めて読み直した時にさらにその続きを読んだ時に、
はい、
その現代の 少人数制のクラスっていうのは、うん、まあその多様性っていう点から、
うん、
多様性から学ぶことができるのに、その点からすると、
うん、
いかがなものかっていうのをドラッカーが、ね、
うん、
こうクレアモト大学院の講義で言ってるみたいな時に、
うん、
あれみたいな、多様性ってことは何人大人数で勉強するのみたいな、
うんうんうんうん、
学習は個人的なものみたいなのとなんか話が食い違ってみたいな、
はいはい、
でも実はその一人で勉強するという意味ではなくて、うん、学習の本質とかメカニズムとかを考えると、
うん、
個人的なものっていう意味は おのずと分かるんですけど、うんうん、その辺の教養って言ったりしますけど、うんうん、要はまあ土台となる知識っていうんですかね、そういったものを教養っていうんですか、それがなければ読み間違ったりするんですよ、
うんうんうん、
で読み間違いってものすごい多くて、うん、例えばまあ速読とかを訓練してて自分はたくさん本読んでるみたいな人はたまにいるんですけど、うん、別にみんながみんなじゃないんですよ、一部の人ですけど、その読んでることに満足して、
うん、
でいろいろ知ってるっていうふうに思って、その結果その読み間違ってることにも気づかないと、
うんうん、
表面上をさらってってその有名どころで、まあ、偉い人とか、まあ、目立つ人が紹介してる本を片っ端から買って、うん、上辺だけさらって読み間違ってるみたいな、
うんうん、
そう結構怖いですね、うん、読み間違もうだから、うん、ね、あの明治の時の人たちで、うん、俺なんかハッピーもらえるらしいぞって言ってるのとは変わらないわけですよ、
そうですね、はい、
でも憲法が制定されたってことは大変化がこれから起こる兆しなのにそれに気づかないみたいな、
うん
うん、そういうことにならないためにはやっぱり現代の社会に求められる教養っていうのをこう学んでいく必要があるんじゃないかなというふうに思ってます。でまあ昔の教養っていうのは、まあ、まあラベルとか飾りだったんですね、
うん、
あの加藤清正がなんたらかんたらって今熊本の方で地震がありましたけども、
うん、
その加藤清正がこうどうどうどうどうしてこうしてああしてとか言っていろいろ詳しく知ってるみたいな、
うん、
まあそういうなんか歴史に詳しいとか、うん、なんか哲学の用語をめっちゃ並べ立てられるとか、
うんうんうんうん、
なんかビクトリア朝のその様式はああでイオニア、コリントなんかドーリアの建築がなんかコロッセオがそれを全部踏襲してるとかね、詳しいでしょこれラベルです、こんなのはラベル、
これは教養、現代の教養、
現代の教養で一つ昔の前の教養、
なるほどなるほど、
いやしてたらそれはいろいろ自分の楽しみとして趣味としていろいろ楽しみが増えるから知ってることは悪くないんですけど、それが仕事に使えるかったら別に使えませんよね。で今はその教養っていうのが本当に仕事にインパクトを与え
う
る世界になってしまってて、でその基礎体力みたいなやつですね、
うんうん、
まあ、例えばバスケットボールしようと思った時に、
はい、
なんか全然走れなかったら、
うん、
ダッシュ遅い、ジャンプできない、
うん、
腕の筋肉ないったら何にもできませんよね、はい、どんだけ上になんかテクニックとかすごい戦術とか戦略とかいろいろ言われても何にも入ってこないっていうか、
うんうんうん、
それと同じでやはりその現代における教養っていうのをしっかりと身につけることはもう必須だと、
うんうん、
でじゃあそういう講座や教科書っていうのはないんですよね、うん、教養って名のつく講座はラベルの話を代替してるし、
うん、
いいか悪いか分かんないですけど広くなんかただ知ってるみたいな、
うん、
現代なんか現在起こってる時事ニュースにちょっと詳しくなるみたいなのが教養みたいになってますけど、そうじゃなくてもう本当に社会全般のいろんな仕組みが見えるようになるのが教養とか、これからの未来とかもうすでに起こった未来の意味を考えられるための土台知識、ものの見方、そういったのが教養、これから必要な教養だと思ってるんですね。まあ具体的に言えば、例えば複雑系っていう世界の知識、動的平衡を、まあ、カオス現象自己組織が、まあ、協調作業によって生まれるその、まあ、創発って言ったりするけど、作る発現する、まあ、英語で確かエマージェンシーって言ったから、まあ、忘れましたけど、まあ、創発っていう現象について理解してたりとか、生態それを理解すると生態システムっていうものが何かが分かるし、その辺が分かってくると生態システムっていう観点から組織論っていうのを見ることができたりするし、みたいな。じゃあ数学に関しても微分の意味、積分の意味とか、で数式の意味するものは何かとか、で人工知能のこれからちょっと必要になってくるのはもうおそらくは人工知能とかコンピューターがなすこととか、情報理論っていうんですかね、
うん、
通信とかそういうことを支えている情報理論についてはちょっと詳しくなっておくとか、なんかインターネットを支えている技術のもっとこうなんだろう物理的な現象から情報処理の世界までちょっとなんとなく理解しておくとか、なんかそういうことをこう知っておくっていうのかな、
どれも結構知ってる自信がないというか聞いたことないことばっかりで、
は
い
は
い
は
い、
であとは民主主義っていうものは、まあもう300年ぐらい前の発明で、もう限界っていうことを知っておくとか、でその限界があらわになっていることがそのやっとずっと使ってきたからこそ分かるけど、もともともう矛盾をはらんでたみたいな、まあ選択の不可能性とか言ったりするけど、そういうものだけじゃなくて構造上の対立を生み出すっていう矛盾っていうことについて知って、そうすればその誰どの候補がいいとか悪いとか言って、やってること自体がもう問題っていうことが分かってきて、その誰かを批判する暇があったら新しいことをしようぜっていうふうになると思うんですよね。でそのこの辺の教養っていうやつは、まあ会社の運営とかするときにもすごく役に立ってくるし、でさらには教養の世界でいけば、まあいわゆる精神性の世界の話とかも理解する必要があると思うんですね。精神性っていうのは、悟りとかそういう世界の話ですね。そういったものも学んでいくことはもう大いに自分の役に立っていくし、でなんで学ばなきゃいけないかっていうと、まあ簡単には幸せになるためにいるんですよ。でなんでそれがいるのったら、昔はこの情報があんまり出回らなかったし見えなかったけど、今やなんかほら情報が溢れてキラキラしたように見せるっていう技術も増えて、そのきらびやかに見えるのに憧れちゃって、全然自分が欲しいわけじゃないけど欲しいと思わされて、欲をめっちゃ刺激されて欲しいと思って憧れて近寄っていくけど、実はそれは偽物だったりするから、その偽物に近づくからそれは手に入らないわけで、でも偽物って知らないみたいな、それに気づくにはその知識よりも内面の観察の方が重要だったりとか、ああなんかほら企業ブーム的なやつとかってキラキラしたように見えるけど、実態はそんなこと全然ないわけだし、何億円獲得とか言ってるけど、いや自分のお金じゃないしみたいな、あれ獲得した結果やりたいことできなくなったりとかするわけだし、それを出した側の論理に従わなきゃいけなくなったりすることもあるし、で一方で全然違うアプローチで、なんか資金獲得一つもしてないのに世界中で使われているデファクトスタンダードになっているそのウェブサービス作り上げている会社もあったり、37シグナルズみたいな感じで、いろんな方法があるのに、キラキラして目立ってかっこよく見せられた方をそっちが好きだったらいいですけど、なんか選んでしまって失敗したりとか、そんな風にならないためにはやはりこう広くものを見えるようになるその教養っていうのがいって、でもなんかその辺の大学とかでやってる教養講座とはもう一線を画してやっていきたいなというふうに思ってます。
なるほど。
でその時に、まあ、教科書があった方がいいなと思ったんですよ。
はいはいはい、あ確かに。
でその教科書っていうのは、まあ、一番いいなと思ったのはやっぱりそのピーター・ドラッカーって人の本を、まあ、起点にして、まあ、いろんな本を引っ張り出してその中の一節とか抜き出して、それについてめっちゃ深掘りすると、でその深掘りすることによって深掘りすると他のところも読めるようになったりするし、ピーター・ドラッカーって人はすごいこう広くものを見る人っていうのかな、本当に広くものを見て絶妙にな深さで理解してる、他の知識との混ぜ方が見える程度に理解するっていうのかな、なんかなんだろう、例えると料理で例えると、ものすごいたくさんの醤油を味見して、でも一個ずつがどう作ってるかはなんとなくだけ理解して、この醤油系のものと何かを組み合わせると新しいものが生まれるみたいな示唆をしてくれてるっていう、だからちょっと驚くけど、さっき読んでてちょっとチラチラって、またこんなの書いてたっけっていうのが一個あって、それは 今後の経済学や気象学っていうのは、うん、カオス理論なる数学によって大きく塗り替えられるって書いて、1993年に。ちなみに僕が、大学入ったのは1997年で、大学院で2001年とかかな、
うん、
で2001年、2年ぐらいの時に工学って言って、まあ、応用の世界でカオス理論を使って、
うん、
短期のこう風の強弱の予測をモデル化して、それ使ってこう建物とかを突風からの揺れをこう軽減するみたいな技術の研究とかで取り組んでたんですよね。でだから要は10年後にそれやってたわけですよ。もう10年前に言ってたすげえとか思ったんですけど、でもよくカオス理論とか言ってそんなところまで首突っ込んでんなみたいな感じですけど、本当にだからすごい広く教養、本当に教養を持った人、現代の教養を持った最強の人誰ってピーター・ドラッカーかなと思うんで、じゃあこの人を教科書にしていろんなのこを引っこ抜いてはそこをめっちゃ深掘りすると、そして横展開していくっていう学び方を、まあしばらくって言っても多分1年とか2年とか3年とかのスパンでやっていくことかなと思いますので、時折に触れてはこうペラってめくってやると。まあだからドラッカリアンっていうんですけど、ドラッカー大好きな人とかは、
うん、
わ面白そうって思うか、
うん、
このクソ若造勝手なことしやがってって思われるかどっちかだと思うんですけど、はいはいはい、そうですね、まあまあ音声を聞いて面白かったら、うん、ぜひ一緒に勉強していきましょうと、うん、
はい、
そうですね、で俺は自分のドラッカーの呼び方でいくっていうのも全然構わないと思うんで、うん、まあまあだから僕はそのちょっとだけ得意技としては、僕は結構そのシステム思考っていうんですけど、まあ、ドラッカーの著作全般に言えるんですけど、ポストモダンなものの捉え方をしてて、
うん、
で自分で言うのもなんなんですけど、ドラッカーの本ちゃんと読んでないんですけど、同じ結論に結構たどり着いてるものが多いっていう、
はいはいはい
はい、で最近だからクレアモント大学院の講義録をたまたま最近買って読んでたら、ほぼ言ってること一緒っていうのがありましたね、はい、未来の学校についての話が、おお同じこと書かれてたって言って、はいはい、せっかく今から書こうとしてたのにチーとか言いながら、はいはい、いやまあでも一緒だったってことは光栄だなとは思ってるんですけど、うんうんね、でまあそういう、まあでも何がいいって言ったら、その同じっていうところにたどり着いたってことは、
うん、
その思考パターンをドラッカーより有利なのはまだ若いって言うんですよ。僕の方がちょっとドラッカーよりはだいぶか、うんうん、だからドラッカーさんが進んだ道をここまでの年月で、まあ、ドラッカーが見たものがもっともっとたくさん世に溢れたはずからこそ、同じようにたどって同じ結論を持ったんだから、やるべき使命はもうちょっと先に進むことだろうと思ってますんで、
うんうん、
まあ、それをやっていくプロセスをですね、一緒に、まあ、なんか学びながらやれたらいいなというのが、うんうん、このカメモクラブになります、
うん、
楽しみですか？
そうですね、はい、結構楽しみです、はい、
ではですね、まあ、そのこの続きの音声で、まあ、せっかくなので、
はい、
一個試しに深掘りするっていう音声をこれはもう無料
で
公開するためにちょっと一個やってみようと思いますので、はい、次の音声を聞いてください。